I want to draw your attention to a Bible verse.
ある聖句にですね、まあ、注意を。
This Bible verse is found in your Bible.
受けていただきたいんですか? Pardon me?
It's found in your Bible.
皆さんの聖書に見出されるものです。
And it fits exactly what we are talking about here today.
今日ですね、ずっとお話していることに、非常に当てはまる言葉であります。
Truth triumphant.
真理が勝利するという言葉。
Open your Bibles.
聖書を開いてください。
To 2 Corinthians chapter 13.
コリント人への第2の手紙の13章です。
2 Corinthians chapter 13.
コリント人への第2の手紙13章。
And we will read verse 8.
コリント人への第二の手紙13章の8節をお読みしましょう。Okay. ではお読みします。私たちは真理に逆らっては何をする力もなく、真理に従えば力がある。
Now, does that sound familiar to what we've been studying today?
今日ずっとですね、学んできていることと、に非常に合った聖句ではないでしょうか。
God uses those who are working against the truth to work in favor of the truth.
真理に逆らう者はですね、かえって真理に、まあ、好意的に働くことになってしまうんです。
They don't realize it, but God is actually using them to benefit His own cause, even though they are opposing Him.
敵はそのことに気づいていませんけれども、彼らがですね、神様に逆らって、働けば働くほど神様は彼らを利用してですね、真理を推進してくださるのです。
That's a verse that is also a promise.
これは、この聖句は約束でもあります。
And when you have opposition, when you have trouble,
反対にあったとき、悩みにあったとき、
when your voice is being crushed,
皆さんの上げた声がですね、潰されそうになったとき、
just remember that verse.
この聖句を思い出していただきたいんです。
Because whatever they do against you,
敵がですね、皆さんに対抗して、攻撃してくるとき、
to fight the truth of God,
そして真理の、神の真理にですね、戦いを挑んでくるときに、
it will work out to the benefit of God's cause.
これは神の働きに必ず、益となるように、神様が仕向けてくださるんです。
We need to talk about Calvin.
カルビンについて話していきましょう。
While all these things were going on in Germany and France, God was developing another weapon that He could use.
神様はですね、このドイツ、フランスで革命が起こっているときに、新たなる、神様の兵器を開発しておられました。
This weapon was named John Calvin.
この兵器の名はジョン・カルヴィンでした。
And he was studying at the University of Paris.
彼はパリの大学で学んでいまして、
And he was showing great promise.
教会の擁護者としての有望株となっていきました。
As a defender of the Catholic Church.
これは、教会というのは、カトリック教会、ローマの教会の擁護者としての有望株でありました。
And the Catholic faith.
カトリック信仰の擁護者ですね。
Calvin heard the new teachings of Martin Luther and he shuddered.
カルヴィンはルターの新しい教えを聞いて、身震いしました。
He felt that the reformers deserved the fire in which they were burned.
宗教改革者たちは火炙りの刑に値するとカルヴィンは感じたのでした。
Calvin's cousin, Olivier Tan, was actually a Waldensian.
カルヴィンのいとこのオリベタンはですね、事実上のこのワルデンセスだったんですけれども、
And he eventually translated the Bible into French.
オリベタンは後に聖書をフランス語に翻訳した人物でした。
But not while Calvin was in Paris. Not while Calvin was in Paris. He translated, but not while Calvin was in Paris.
カルヴィンが、パリにいる時ではなかったんですけれども。
There are but two religions in the world, said Olivier Tan.
オリベタンが言いました。オリベタンですかね。世には二つの宗教しかないと。
One class of religions are those which men have invented.
一つは人間の作った宗教であり、
In all of which, man saves himself by ceremonies and good works.
様々な儀式、善行によって自らを救おうというもの。
The other is one, that one religion which is revealed in the Bible.
もう一つは、聖書に掲示されている宗教である。
Calvin was offended by this.
それを聞いてカルヴィンは憤りました。
His Waldensian cousin was bringing heresy into the university and to Calvin's, even in Calvin's own room.
このような異端がですね、このワルデンセスによって自分の部屋にまで入り込んだと憤ったわけです。
And he went on to say, this one religion teaches men to look for salvation solely from the free grace of God.
オリベタンは続けて、そしてそれは神の無償の恵みにのみ救いを見出すよう人々に教えると言いました。
I will have none of your new doctrines, said Calvin.
私はあなたの新しい教えなど一つも受けることはしないとカルヴィンは言いました。
Do you think I have lived in error all my days?
私の今までの生涯は間違っていたとでも言うのかとカルヴィンは叫んだわけです。
オリベタン could have answered that.As yes.
そうだとオリベタンは答えることができたはずですが。
Of course, Calvin had been living in error.
もちろんカルヴィンはですね、この誤謬の中に生きてきた人でした。
But like Martin Luther, Calvin had a very sensitive conscience, and he could not let go of the feeling of guilt upon his soul.
マルチン・ルターと同様、カルヴィンもですね、鋭敏な良心を持っている人物で、カルヴィンは罪の自覚を除くことができませんでした。
And he began to study the scriptures.
そしてついに聖書を研究するに至ったのです。
One day, he went to the town square.
ある日、このカルヴィンはですね、町の中心部に行きまして、
There he saw two of the Protestant martyrs being burned at the stake.
そこではですね、二人の新教徒、プロテスタント教徒がですね、火炙りの刑に処せられるのを目撃しました。
And this made a huge impression on his mind.
彼の心にですね、深い印象を与えたんです、この出来事が。
Why should they be burned, he thought,
for 彼らはなぜ火炙りにされなきゃいけなかったんだろう。
For merely the study of the scriptures.
彼らはただ聖書を研究していただけだったのに。
That bothered him.
そのことでですね、彼は大いに悩みました。
And he went to study the scriptures more.
さらに深くですね、聖書の研究を進めていったんです。
And in the Bible, he found Christ.
カルヴィンは聖書の中にキリストを見出しました。
And it changed his heart.
彼の心が変えられていったんです。
And he realized that he had been living in error all of his days.
そして、ついにですね、自分が、この誤謬のうちに生きてきたんだということを悟ったんです。
And now Calvin began to go from home to home.And teach the gospel to the people.
以来、彼は家から家を回ってですね、福音を伝えていきました。
Great movements had taken place in Germany and in other parts of Northern Europe, but now France.
ドイツで始まった宗教改革がですね、北欧に広がり、今や、フランスにも伝わってきたわけです。
Was about to hear the gospel itself, also.
フランスの国でもですね、福音が聞かれることになりました。
But then great trouble erupted in France.
しかし、フランスで大きな騒ぎが起こりました。
One night,
ある晩、
signs or placards were put up all over Paris condemning the mass.
ミサを批判する張り紙がパリ中に貼り出されました。
We don't know whether it was a friend of the Reformation.
これは宗教改革者側の人が張り出したのか、
or maybe an enemy.
あるいは敵によるものだったのか。
But it condemned the mass, and the king and the priests were
very. ここではこのミサを、そして、王たちを、司祭たちを批判した張り紙でした。
Were very afraid of chaos in society.
その結果、王や司祭たちがですね、プロテスタントを迫害するようになっていったんです。
So the king and the priests began persecution.Of the Protestants in Paris.
なぜならこれがですね、もう秩序を乱す者たちの仕業に違いないとみなされたからでした。
This led to the horrible Saint Bartholomew massacre, in which thousands of Protestants were killed in one night, and many more for three months.
それは一晩で数千人がまた3ヶ月もの間にさらに多くのプロテスタントが虐殺されるという、聖バーソロミューの虐殺に、至ったんですね。
The Protestants were holding private meetings in their homes.
プロテスタントの人たちは自分たちの家々でですね、集会を持っていました。
And every time they would have a meeting, it would be in a different place.
毎回毎回違う場所でですね、集会を順々に持っていたんです。
And there was a certain individual who was the communicator. He would tell them where the next meeting was going to be.
その一人が裏切り者でですね、次の集会がどこで行われるか。敵に報告して、してしまったんです。
They found this man.
They found him. その人が見つけて。
And they threatened to kill him.
まあ、言わないと殺すぞと脅されたんですね。
If he did not show them where the Protestants lived in the town, in the city.
そして町のどこどこにプロテスタント教徒が住んでるか。教えないと殺すぞと脅したわけです。
So they had a big procession, Catholic procession.
カトリックのまあ行列がありまして、
And this man was in the front of the procession.
その男はですね、その行列の先頭に置かれました。
There were priests and monks and friars.
司祭、修道士たちがですね、の中に混じって、
soldiers.
あるいは兵士たちに混じってですね、その男がいたんです。
And he would give a sign.
彼がですね、あるサインを出します。
To show which house the Protestants were in.
その行列の時にですね、プロテスタントの人が住んでいる家に来たらですね、まあ、サインを送るわけです。
Soldiers would break into the house, drag the people out and execute them in the street.
兵士たちがですね、そこの家の人たちを、まあ、家から引っ張り出してきて、街の通りでですね、すぐに殺害したんです。
The Protestants were the middle class of Paris.
プロテスタントの人たちはパリの中ではですね中流階級に属する人たちでした。
They were the craftsmen.
まあいろんな技術を持った人たち。
They were the skilled workers.
いろんなまあ熟練したまあ職人たちだったんですね。
They were the inventors.
あるいは発明家たちでした。
The ones that had intellectual ability.
本当に知的なですねまあ能力を伴う人たちでした。
They were professors in the university.
大学教授もいました。
They were slaughtered.
こういった人たちがですね、虐殺されていったんです。
No trial.
裁判も、経ずして。
No opportunity to defend themselves.
弁護する機会も与えられずに。
They just killed them.
もう、どんどん殺されていったんです。
Suddenly, Paris lost its economic stability.
もう、当然ですけれども、突如としてパリはですね、まあ、経済的な基盤を失ってしまったんです。
Even the priests,were shocked at how many people there were of Protestant persuasion.
この司祭たちもですね、こんなに多くのプロテスタントがいたんだということでですね、衝撃を覚えたんです。
The murder went on for three months.
こういった虐殺は3ヶ月もの間続きました。
All over France,
フランス中で、
people were cut down.
大勢が殺されてしまったんです。
Some of them fled into exile.
ある人たちはですね、外国に、諸外国に逃れました。
But it emptied France of all of its high level skills and intellect.
突如としてフランスからですね、こういった経済的基盤の元になっている職人たち、経済を支えている人たちがいなくなってしまったんです。
France was on the verge of great progress.
Great what?
Progress. Progress.
Okay. フランスはですね、今にも、大いに、今から発展しようとしていた最中でした。
But now she was taken down again.
しかし、急にですね、いきなりもう、フランスはですね、ぐんと落ち込んでしまったんですね。
Because most of the remaining people were ignorant.
なぜなら、生き残った人たちのほとんどがですね、無知な人たちだったからです。
And unskilled.
大した技術も持ってない人たちでした。
The whole society went backward instead of going forward.
社会全体がですね、前進する代わりに後退してしまいました。
That's the effect of the fanaticism of Romanism.
これがですね、ローマの狂信の、まあ、結果だったんです。
France rejected the light of truth.
フランスは真理の光を拒みました。
And that eventually laid the foundation for the bloodbath of the French Revolution.
このことがやがてフランス革命という戦慄すべき殺戮の歴史へとフランスを導いていきました。
Terrible consequence.
恐るべき結果ですね。
It brought absolute chaos and disorder to society.
社会にとっても本当に惨憺たる、まあ、状態をもたらしていったんです。
Thanks to the Roman Catholic Church.
これもすべてローマカトリック教会のおかげでした。
Well, Calvin had fled to Geneva.
カルビンは、ジュネーブに逃れていきました。
And while he was there, William Farrell met him.
ジュネーブにいる間にファーレルと出会いました。
They were fellow Frenchmen.
まあ、同国民ですからね、同じフランス人でした。
And he convinced, Farrell convinced Calvin to remain in Geneva.And make Geneva the home base of his ministry.
そしてファーレルの説得でですね、カルビンはジュネーブを拠点としてそこに留まることにしたんです。
And he worked there for 30 years.
結果カルビンは30年間ジュネーブで働きました。
Switzerland was one of the weakest and smallest countries.
まあ、スイスはヨーロッパの中でも弱小国家の一つであったんですけれども。
But it became one of the strongest in the work of reform.
しかし改革の働きにおいては最も強力な国となりました。
Friends, truth triumphs in many different ways.
真理は多くの異なった道を経て勝利を収めるのです。
I want to talk about Menno Simons for a minute.
メノ・シモンズについてしばらくお話したいと思います。
Menno Simons, preached the gospel in the Netherlands and northern Germany.
メノ・シモンズという人はオランダと北ドイツにおいて福音を述べ伝えました。
He was an Anabaptist.
彼はアナバプテスト教徒だったんですね。
Anabaptists were hated even by the reformers as well as the Catholics.
アナバプテストの人たちは改革者からも、ローマカトリックからも嫌われていました。
The Anabaptists taught of the separation of church and state.
アナバプテストの人たちがですね、この政教分離の原則を説いたんです。
Which was against the idea of a sacred society, which we talked about earlier.
これは金曜日にお話した宗教社会の原則にですね、相反するものでありました。
But he worked quietly. He was not a bombastic person like Luther.
メノ・シモンズという人は、まあ、ルターのようなですね、まあ、目立つ人ではなくて、まあ、静かに働きを進める人でした。
And he was, very, very successful.
彼の分野においてですね、メノ・シモンズは成功を収めていきました。そして人々にですね、救いへの道を示して、見出すのを手助けしてあげたんです。
Then there was Tausen.
それからこのタウゼンという人物ですけれども、
He was based in Denmark.
彼はまあ、デンマークで主に福音を伝えた人でした。
As a young man, he joined a monastery.
青年の頃ですね、タウゼンは、修道院に入ったんです。
And while he was in the monastery,
修道院にいた間に、
he showed great intellectual capability.
彼はですね、非常にもう知的な、有能な人物であるということを、頭角を表していったんです。
So the rector of the monastery recognized this.
その修道院の指導者がですね、その彼の有望さを認めて、
And he offered to send Towson to any university he wanted to go to.
タウゼンにですね、行きたい大学どこにでも行っていいよという、まあ、提案をしたんです。
But he said, Hans, you can go any place you want, any university you want, as long as it's not Wittenberg.
ウィッテンベルク以外のどこの大学でも行っても勉強してもいいですよというわけです。
What do you think that did for Towson?
タウゼンはどう思ったと思いますか?
It dropped a seed in his mind.
彼のうちにある種がまかれたんです。
And he went to university, I think it was in Cologne, but I'm not exactly sure.
どっか別の大学に彼は行ったんですけれども。
While he was at university,
その大学で学んでいる間に、
the reformed doctrines were making their way around campus, and he heard them.
この宗教改革の教えがですね、大学のキャンパスにも入り込んで、彼の耳にも届いたんです。
He realized that he needed to go study at Wittenberg.
そのメッセージを聞いて彼はウィッテンベルクに行って勉強しなければと考えました。彼は上司にですね、伝えることなく、
ウィッテンベルクに行って、
そこの大学に在学することにしたんです。そこで宗教改革のですね、教理を学び、宗教改革者となりました。
When his course of study was done, the monastery back in Denmark had not heard that he had moved over to Wittenberg.
当初、このデンマークのですね、彼を大学に送った人たちは、タウゼンがですね、大学をウィッテンベルクに移ったということについては知りませんでした。
They didn't have social networking back then like we have today.
今日のようなですね、まあ、インターネットとかそういった、まあ、ネットワークを持っていなかったわけですね。
So they didn't find out.
バレなかったんです。
Towson came back to his monastery.
タウゼンはこのウィッテンベルクで学びを終えてから、デンマークの修道院に戻ってきました。
He began to teach the Reformed doctrines to the other monks in the monastery.
他の修道院たちにですね、修道僧たちに、この宗教改革の教理をですね、伝えていったんです。
The rector was surprised and upset.
そのことが分かった修道院の指導者はですね、本当に憤りました。
But then the rector made a mistake.
しかし、ちょっと間違いをしてしまったんですね。
At least from the Roman Catholic point of view.
少なくともこのローマカトリックの観点からはですね、間違いだったんです。
By God's design, it was God's purpose.
しかし、これ神様の目には神様の目的を果たすための間違いだったんですけれども、
He kicked Towson out of the monastery.
タウゼンをですね、修道院から追放してしまったんです。
He did not want Towson teaching the Reformed doctrines to his monks in the monastery under his control.
自分の管轄下である修道院内で、タウゼンがですね、他の修道僧に宗教改革の教えを吹き込むことをですね、好まなかったからです。
Instead of putting him in prison, he made him go out of the monastery.
牢屋に入れないでですね、彼をただ修道院から追い出しただけだったんです。
And Towson began to preach the Reformed doctrines all over Denmark.
結果、タウゼンはですね、デンマーク中で福音を伝えることになりました。
And Denmark heard the gospel from him.
タウゼンを通じてデンマークの国の人たちがですね、メッセージを、福音を聞くことになりました。
He also translated the Bible into the Danish language.
タウゼンはですね、このデンマーク語に聖書を翻訳もしました。
And he translated from the Eastern uncorrupted manuscripts, not the Latin Vulgate.
しかも東方からのですね、改訳されていない写本を使って翻訳をしたんです。
And then there was Sweden.
それからスウェーデンに移りますけれども、そこに二人の人物が現れました。
The Petri brothers.
ペトリ兄弟と呼ばれる人たちでした。
Olaf and Laurentius Petri preached the gospel.
オラフ・ペトリ、ロレンチウス・ペトリがですね、スウェーデンとノルウェーで福音を伝えました。
These two brothers also translated the Bible into Swedish and Norwegian.
この二人の兄弟はですね、スウェーデン語とノルウェー語に聖書を翻訳したんです。
The reformers knew that they had to get the Bible into the hands of the people, so all of them translated the scripture almost.
宗教改革者たちはですね、福音を伝えるためには人民に手の届く聖書をですね、彼らの言語で、持たなくてはいけないということをよく知っていて、翻訳の働きに勤しんだんです。
So Rome was very unhappy with the progress of Reformation in Europe.
ヨーロッパにおけるこの改革の、発展にですね、ローマは大いに不快感を覚えました。
She had to do something.
何かをしないといけないと思いました。
The Reformation had almost destroyed her power in Germany.
ドイツでは宗教改革のために法王教は権力を失いかけていました。
And in 1540, the Jesuit order was established, especially to destroy the work of Protestantism.
1540年にイエズス会が設立されたのは、特にプロテスタント主義を破壊するためでありました。
They disguised themselves so that they could be accepted by the Protestants.
彼らはプロテスタントに受け入れられるために偽装工作を行いました。
They would pretend to be Protestants.
つまり、プロテスタント教徒のふりをするわけですね。
It was very, very deceptive work.
これは 非常に巧妙な、働きでありました。
The Jesuits sent missionaries everywhere and the Inquisition also.
イエズス会は宣教師らを送り、至るところで宗教裁判を行いました。
Throughout Europe, China, India, Southeast Asia, the Americas, Australia, New Zealand, and Latin America, the Jesuits went everywhere.
ヨーロッパ、中国、インド、東南アジア、東南アジア、アメリカ、オーストリア、ニュージーランド、ラテンアメリカ、そういった至るところにですね、イエズス会の宣教師が送られていったんです。
Friends, they are still the enemies of Protestantism today.
今日でもプロテスタント主義の敵はですね、どこにでも存在します。
They are still the enemies of truth and righteousness.
彼らは今でも、真理と義に敵対する戦力なのであります。
They may look good.
いい人に見えるかもしれませんが、
they do charitable things.
いろんな慈善事業に携わっているかもしれませんが、
and they may have the nicest and most pleasant relationships.
非常に今現在ですね、私たちといい関係にある人たちかもしれません。
But they are still determined to destroy the work of the Protestant faith.
それでもですね、プロテスタントの信仰を亡き者にしようと画策しているのであります。
Their purpose was to conquer for the church.
彼らの目的は教会のために征服することであります。
Their conquests were not based on geographical territory. That wasn't interesting to them.
彼らが関心を持っている征服というのは、
they were inspired by religious zeal.
地理的領土を得るためよりも宗教的熱心さに突き動かされてのものであります。
Zeal that isworthy of a much better cause.
Pardon me?
Zeal that is worthy of a much better cause.
Okay. Zeal. Nish. Yeah.
Enthusiasm.
Uh-huh. Better cause.
It's worthy. It should have been used for a better cause.
Oh, I see. この熱心さというのはですね、もっとさらに勝った、より高貴な働きのために用いられるものなんですね。用いられるべきものなんです。
When they would establish a place, when they would go out to conquer,
この征服のためにですね、出て行って、まあ、施設を作っていくわけですけれども、
they would establish the Inquisition.
そういった場所では必ず宗教裁判が、確立されていきました。
And they would force conversions on the people.
そして民衆にですね、この改宗、カトリックへの改宗を強制するんです。
In Latin America, they would forceThe native people to become Catholic at the edge of the sword.
ラテンアメリカにおいてはですね、この、土着の人たちに武力でもってですね、改宗することを強制していきました。
A few years ago, when Benedict the 16th visited, Brazil,
数年前にこのベネディクト16世がですね、ブラジルを訪問したことがありました。
He told them that the Catholic Church, the Catholic faithhad brought them great blessing.
ブラジルの人たちにですね、カトリック教会が、このブラジルに大いなる祝福をもたらしたと言いました。
And the indigenous people in Brazil protested.
よくわかっているブラジルの人たちはですね、その発言に対して抗議したんです。
They said, how can that be?
そんなことがあり得るもんかというわけです。
When you converted us by the edge of the sword.
お前らは我々がに、武力で改宗を強制しただろうと。
That was almost in recent, very recent times.
これ最近起こったことですよ。
They still remember what happened.
中世時代に起こったことをですね、今でも覚えている人たちがいるんです。
I think memory is a very good thing.
記憶というのは本当に、まあ、いいものだと思います。
The angels hold back the winds of strife by memory.
天使たちはですね、この、嵐をですね、記憶によってとどめているんです。
People remember what the Catholic Church did.
人々はですね、カトリック教会が行ったことを覚えています。
And it prevents them from just becoming, just compliant with the Catholic Church.
その記憶のゆえにですね、多くの人たちがカトリック教会に、服することをですね、カトリック教会に傾くことをですね、嫌がるわけです。
early on, the Jesuits controlled Spain and Portugal.
まあ、早いうちにですね、イエズス会はスペインとポルトガルを支配しました。
All right, they had strong exploratory and conquering, nation. They were very strong in this.
当時、強力で探求心と征服欲のあふれる国家でありました。
Then these nations in Latin America became the base for the Jesuits to disseminate all over the rest of the world.
これらの国々、つまりスペイン、ポルトガルがですね、イエズス会を全世界に普及させるための輸送手段となりました。
And from Latin America, they came to Asia, like Japan.
ラテンアメリカからさらに、アジア、日本へもやってきたわけですね。
And other places.
その他の場所にも行きました。
They determined that they would become educators.
彼らは自ら教育者となることを心に決めました。
Nothing is more effective than molding the next generation of people.
教育ほど未来の世代を形成するのに効果的なものはありません。
And they became the best educators.
そして本当に優れたですね、教育者になっていったんです。
Very effective.
非常に効果的な。
And when they'd win the hearts of their students, they could then talk to them about Catholic doctrine or undermine their confidence in the Protestant doctrine.
この彼らの信頼を、生徒たちの信頼を一旦得たらですね、プロテスタント主義の教理をですね、なし崩しにするような教えを吹き込んでいくわけです。
They very quickly spread themselves all around Europe.
瞬く間に彼らはヨーロッパ中に勢力を伸ばしていきました。
And within 35 years of the Reformation,
宗教改革が起こってから35年以内にですね、
they had gained control of most of the universities in Europe.
イエズス会はヨーロッパのほとんどの大学を支配してしまいました。
The Jesuit order.Has tried to undo the Bible and has done all that the Bible has done through the Reformation, all in the name of Jesus.
イエズス会は宗教改革によってなされた聖書の働きをすべて無効にしようとしました。しかもイエスの名において。
The Jesuits have risen to popularity in our times.
私たちの時代にもイエズス会の人気が上がってきています。
They still influence government.
彼らは今もなお政府に対して影響力を持っています。そしてローマの権力を増大しようと努めています。今日でもですね、活発に、働きを進めていってるんですね。
We now have a Jesuit Pope, so the Jesuits are very popular.
今現在の法王はですね、イエズス会出身の人であります。なお一層イエズス会の人気が増してきていると言えます。
And so the Jesuits are getting stronger and stronger.
このような形でイエズス会の勢力がですね、どんどんどんどん増す一方なんですね。
In recent times, there was a lot of newspaper articles in Australia.
最近の話ですけれども、オーストラリアでですね、まあ新聞で盛んに報道されたことがありました。
They were triumphantly proclaiming that the Jesuits now control the political order of Australia.
このイエズス会がですね、オーストラリアの政治的な部分をですね、本当に牛耳っていると、堂々と宣言しているんです。
And they pointed out that.All of the top leaders of the Australian government were trained by the Jesuits.
そしてこのオーストラリアのですね、政府の主だった人たちがイエズス会の教育を受けた人物であるということが新聞で取り沙汰されていました。
It's an astonishing thing.
これはもう本当に驚くべきことであります。
Not just Australia.
しかしこれはオーストラリアにとどまりません。
We have been able to document that the Jesuits also control Europe.
もういろんな研究によってですね、イエズス会は、ヨーロッパ中も手中に収めているということがですね、もうはっきりしています。
Strong influence in America as well.
アメリカ合衆国に対しても大きな影響力を持っています。
I believe they've got strong influence here in Japan and Korea and other places.
日本や韓国、その他のアジア諸国にも対してもですね、イエズス会は多大な影響力を及ぼしていると言えるでしょう。日本や韓国、そういった国におけるですね、まあ、研究は その国の言葉がわからないのできちんとはできませんけれども、皆さんにやっていただきたいと思いますね。きっと日本でもですね、同様のことが起こっていると私は確信しているんです。この宗教改革の間にですね、安息日がどういうふうになっていったか少し考えてみましょう。
It was actually an important discussion during the Reformation, especially the latter Reformation under Calvin.
Pardon me?
It was an important discussion during the Reformation, especially during the Reformation in the time of Calvin.
特にですね、安息日の問題は、宗教改革の後半、カルビンの時代以降ですね、よく、論点に挙げられていきました。
There were many Sabbath keepers around that followed the Bible Sabbath.
宗教改革者たちの中にも、聖書の第七安息日を守る人たちが少なくなかったんです。
They were persecuted.
で彼らは迫害されていました。カトリックからもプロテスタントからも迫害されていたんですね。
But the reformers, we need to know what the reformers taught about the Sabbath.
しかし宗教改革者たちもですね、安息日を解くようになったんです。
The reformers actually taught the papal or Catholic view of the Sabbath.
宗教改革者たちは日曜日がキリスト教の安息日であるという見解を説いていました。
That it was Sunday now.
つまり、第、週の第一日目ですね。
And they taught that it was not to be kept like the Sabbath of the Bible. They taught that it was not to be kept like the Sabbath of the Bible.
聖書の安息日のようには、この日曜日を守るべきではないと改革者たちは説きました。
Sabbath keepers in the 16th century were everywhere, actually.
16世紀において安息日遵守者は至るところに存在しました。
But the truth of the Sabbath was triumphing in obscurity.
しかし、この安息日という真理はですね、人目につくことなく勝利に向かっていっていたんです。
John Frith, founder of the Seventh-day Baptist, was in England.
このセブンス・デイ・バプテストの創設者、ジョン・フリスという人がですね、イギリスに住んでいました。
A number of Seventh-day Baptist churches were established in England.
多くのセブンス・デイ・バプテスト教会がイギリスに設立されたんですね。
I had the privilege in preaching in one of them.
私もこの一度ですね、セブンス・デイ・バプテストの教会で説教する特権に預かりました。
And on the wall was a placard.
壁にはですね、張り紙があって、
Listing the names of all the pastors of the Seventh-day Baptist Church in London.
ロンドンのですね、そのセブンス・デイ・バプテスト教会の牧師たちの名が連ねてありました。
And right at the top of the list was John Frith.
そしてその一番トップにですね、ジョン・フリスの名前がありました。
Francis Davidis was in Transylvania. He was advocating the Sabbath.
トランシルバニアのフランシス・デヴィディスという人もですね、安息日を説いていました。
Today, this is part of Romania.
今日このルーマニアの一部であります、このトランシルバニアというところは。
And Davidis had many followers all throughout Transylvania.
このトランシルバニア中にですね、デヴィディスの支持者が多く現れたんです。
He was eventually put in prison.
デヴィディスは、やがてですね、投獄されたんですけれども、
And God laid him to rest. He died while he was in prison.
彼は投獄、いわゆる獄死ですね。牢に入っている間に死去しました。
John Jurendi was also in Romania. He too had followers that kept the Sabbath.
ルーマニアのジョン・グレンディという人もですね、安息日遵守者でありました。
And there was a group of Sabbath keepers in Bohemia, which is today the Czech Republic.
ボヘミアにも安息日巡視者のグループがいました。今日のチェコ共和国ですね。
In fact, there were quite a few Sabbath keepers in Bohemia.
ボヘミアにはかなりの数の安息日巡視者がいたんです。
Remember, the Bohemians were the place, Czech Republic or Bohemia was the place where the Waldenses would come.
覚えていらっしゃいますか、ボヘミアという場所はですね、かつて、ワルデンセスの人たちが安らげの場所として好んだところでした。
ワルデンセスの人たちの何人かはですね、すでにも安息日
を守っていて、人たちの何人かはですね、すでにも安息日を守っていて、 彼らがですね、ボヘミアの人たちに安息日の真理を教えていたはずです。
There was also a group of Sabbatarians in Russia and in Turkey and in Poland.
ロシアにも、トルコにも、ポーランドにも安息日遵守者のグループがいました。
You see, when people follow the Bible,
民衆がですね、聖書に従っていくとき、
Sooner or later they run into the problem or the question about the Sabbath.
遅かれ早かれ、安息日の問題にぶつかります。
And if they elevate the Bible above everything else in their life, the Sabbath will nag at them until they deal with the question.
聖書をすべてのものの上に置こうとするならば、必ずですね、安息日の問題にぶつかって、悩まされるわけです。
And for many of these people, truth triumphs in their hearts.
そして多くの人たちの心の中でですね、真理が勝利を収めます。
These Sabbath keepers knew that the authority of the Bible was the central issue as opposed to the authority of man.
御言葉の権威と人間の権威のどちらを優先させるかが中心的論争点であることを、彼らは知っていました。
The hunger for light and truth led the persecuted people to leave Europe.And risk great loss to go to America where they could worship freely.
光と真理への渇望は迫害された人々、ヨーロッパを出て大きな損失の危険を冒しながらアメリカに逃れ、自由に礼拝するように導きました。
God was actually preparing a place where he could establish, nurture, and develop the last church on earth, the remnant church.
神はですね、神様はこの最後の残りの教会が自由に宣布されることのできる場所をですね、アメリカに用意しておられたんです。
God used these persecuted people.
神様はこういった迫害された人たちをお持ちになったんです。
To risk coming across the ocean all the way to America.
危険を冒してまで大西洋を渡ってアメリカに彼らが導かれました。
So that they could have freedom of worship.
それはこの礼拝する自由をですね獲得するためだったんです。
And there in that great land of freedom,
この自由の地において、
they could develop themselves in their own principles and in the Word of God.
神の御言葉に根付いた原則をですね発展させていくことが自由に、発達させていくことができたんです。
Eventually, America was separated from the old world.
やがてアメリカはですね、旧世界から分離されまして、
which was Europe.
まあ、つまりヨーロッパからですね。
And when that took place, then America established its own nation.
その分離がなされた時にアメリカが国家として独立して立つことになりました。
With the separation of church and state.
政教分離の原則がですね、アメリカで守られました。
Religious freedom and freedom of conscience.
宗教の自由、良心の自由が守られる国として立ったんです。
And also the ability to develop a new doctrine, a new understanding of the Word of God without the old opposition.
この古い反対にもかかを後ろに置いてですね、新たな原則を発達させていく、神の御言葉に根付いた原則をですね、発達させていく自由があったんです。
To develop the Seventh-day Adventist message,
セブンス・デイ・アドベンチストのメッセージをですね、発達させていくのに、
there had to be a place that was free.
そこは自由な場所でなくてはいけませんでした。
And where there would not be state opposition to the development of Adventist doctrine.
アドベンチスト教理をですね、発展させていくのに、国がですね、政府が反対しない場所でなくてはいけなかったんです。
Adventist doctrine is so unique.
アドベンチストの教理は非常に特異なものですから。
Even though it's rooted in the scriptures, it's unique compared to the Reformation churches and other churches.
セブンス・デイ・アドベンチストの教理は聖書に基づいていながらも、これまでのですね、従来のプロテスタントの教理とは非常に異なるものでした。
I mean, think about it.
考えてみましょう。
You have the Sabbath,
安息日ですね。
Which is unique to many churches.
他の多くの教会とは異なるものです。
Although the Seventh-day Adventists were not the only ones that kept the Seventh-day Sabbath.
もちろんセブンス・デイ・アドベンチストだけが第7日安息日を守っているわけではありませんけれども。
They have the state of the dead, correct, according to the Bible.
聖書にのっとった 死者の状態の正しい理解を持っていますよね。
But the one doctrine that is unique above all other doctrines is the sanctuary doctrine.
しかも他のすべての教理に、の中でもですね、セブンス・デイ・アドベンチストだけに与えられた教理というのが、これが聖書の教えであります。
In America, they could develop this without opposition from strong opposition from governments.
政府に反対されることなく、こういった特異なですね、独自のセブンス・デイの教理がですね、発展していったんです。
To develop the truth, you need some opposition.
まあ、真理の発展のためにはですね、ある程度の反対は必要ですけれども、
Opposition helps people strengthen themselves in the truth.
なぜなら、反対によって、神の民はですね、この真理により強く根付こうとするんです。
Because they have to research and dig and make sure that they understand it correctly.
この反対にあった時にですね、もう、正しく真理に根付くためのですね、熱心な、さらなる熱心な研究がなされるわけです。
So, minor opposition from other churches and other people, it's okay.
ですから、セブンス・デイ・アドベンチストが起こるときにですね、他の他教会から、他教派からのですね、そういったちょっとした反対、攻撃というのは、まあ、あってもよかったんです。
It's even necessary.
まあ、必要であったとも言えるでしょう。
But the America was where they could grow without the legal opposition.
しかしアメリカです。合衆国においては少なくとも法的なですね反対に合わなくて済みました。
And persecution by the church or by the state.
そして政府からですね迫害を受けずに済んだんです。
That's why America was so ideal for the establishment of the Seventh Day Adventist message.
そういうわけでセブンス・アドベンチストのメッセージがですね自由に発展していく場所としてアメリカは理想的でした。
Plus, there were strong, independent people who were not afraid of opposition.
しかも反対を恐れない独立心旺盛な人たちで溢れていました。
So God prepared a place in the new world.
その新世界にですね場所を用意しておられたんです。
The hunger for light and truth led the persecuted people to leave Europe.
光と真理への飢えは人々がヨーロッパを出て大きな損失の危険を冒しながらアメリカに逃れ自由に礼拝をするように導きました。アメリカでこの基礎が築かれまして、ウィリアム・ミラーによって、ジョシュア・ハイムス、
and the other Adventist founders and pioneers、
その他幾人かのですね、セブンス・デイ・アドベンチストの、先駆者たちがいたわけですね、アメリカに。
could do their work.
その自由の、環境の中で、存分にですね、この働きをすることができたんです。
The Seventh-day Adventist message is the most mature message and complete message ever given to mankind.
セブンス・デイ・アドベンチストのメッセージは、これまで人類に与えられたものの中で、最も成熟した完全なメッセージであります。
And though there is much opposition to the proclamation of the Adventist message today,
先の時代もそうであったように、教会内にでさえ SDA のメッセージを宣布することに対する多くの反対があります。
Even from within the church itself,
教会自体の中にもですね、セブンス・デイの独自のメッセージに、従来のメッセージに反対する動きがありますよね。
Like in former ages,
これかつてもそうでした。
The message of truth will triumph.
しかし、真理はいつの時代もそうであったように必ず勝利するのであります。
God is preparing to proclaim the Adventist message globally through the latter rain.
神様は後の雨を通して、このアドベンチストのメッセージが世界規模で広まっていくのをご計画をしておられます。
I don't know about you, my friends, but I want to be part of it.
皆さんはどうかわかりませんが、私はその一員となりたいんです。
I want to be involved in helping people find the way of truth and righteousness.
人々が、真理と義の道を見出す、手助けをするよう、する働きに私は加わりたいんです。
I want God to use me to be able to help truth become triumphant.
真理が勝利を収める、手助けをするようにですね、神様に用いていただきたいんです。
And I hope you do too.
皆さんもそのような願望を抱いていただきたいんですね。
Friends, we are living in the last days.
私たちは本当に最終時代に住んでいます。
Never been more important than now to understand what we believe and why we believe it.
私たちが今信じていることをなぜ信じるかということをですね、きちんと理解することが今何よりも重要であります。
Don't worry about a little trial and difficulties and problems.
ちょっとした困難、試練、問題に関して心配しないでください。
They will always come.
必ずやってきますから。
You just make sure that you know the Bible.
とにかく聖書を知っていること、これだけは確実にですね、確実なものとしていただきたいんです。
Study the Adventist message.
アドベンチストのメッセージを研究してください。
And make the foundation of your faith solid and strong.
信仰のですね、基礎をしっかりと築いていただきたいんです。
Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、
I thank you for coming to spend time with me this weekend.
今日、今週末ですね、ここで私と共に、学ぶために来ていただいて本当にありがとうございます。
And I thank you for the opportunity to share with you.
そしてこの皆さんにですね、このようにお話をする機会が与えられたことを感謝するものであります。
And I hope that we'll have a strong bond and prayer for each other as we separate.
これを機にですね、もう別れてからもお互いのために祈り、支え合うという絆を深め合いましょう。
And whatever you do,
皆さんが何をなさっても、
keep the faith.
信仰を守っていただきたいんです。
Live by its principles.
その原則に生きてください。
Let God use you any way He can.
どういう方面にやっても神様にですね、用いられる器となってください。